おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
日本軍と共に戦った台湾の若者たち、3万余の方が戦争で亡くなられたという。で、台湾には台湾靖国神社というのがありまして、全然知りませんでした、これ。
はい。
これはもちろん靖国神社から、まあ、分祀されてね、祀られているわけでありますけども、台南市、台湾の南の方でありますが、ここでは海軍のゼロ戦で米軍と空中戦やった、そういうパイロットさんがおられました、
はい、
被弾した敵から撃たれて火だるまになったゼロ戦が、その時にガーンとゼロ戦が落ちてくるんですが、そのパイロットはこのまま落ちるとまずいと思った。落ちるところに台湾の村があった。
お
ー、なんと火を吹きながら飛び続けて海に落ちたっていう。それが下から目撃してて分かったらしくて、下で見てた人が手を合わせて祈ったという、
はい、
でその後でありますが、その下で目撃した村人たちは彼を称えて、そのパイロット杉浦少尉のために廟を建てたという、お墓を作ってお参りした、そうあるそうですよ今でも、
はい、
さらに海軍高田大尉なる人物、この方が白骨で発見された、台湾で亡くなられたんでしょうな、
はい、
その高田大尉なる人が白骨で発見されたんでありますが、その発見者の地元の方の枕元に高田大尉の幽霊が立ったっていう、これ台湾のあれですよ、お話ですよ、
はい、
ね、ほんでこの高田大尉なる方がその台湾の村人に、あんたや迷惑かけるわ、申し訳ない、私には部下がおってね、その部下をどうしても日本に連れて帰りたいんだ、あんた一つ骨を集めて日本に送り返してくれってお泣きになったという。
夢でへ
ー。でその漁民の方は夢のお告げと称して、他の戦死者145名ちゃんと骨を安置し日本にも知らせたという。さらにまた怖い人がいたんですな。広枝巡査長という方がおられまして、
はい、
この広枝巡査長のところには大本営の方から、お前たちは助ける見込みも力ももう日本にはない、すまんがそこで死ね、
うん、
玉砕命令が出た。大本営ちゃむごいこと言いますな。そん時にこの広枝巡査長が行ったことは、自分の部下である台湾の兵士たちを全員集めて、お前たちを今日から日本軍クビにする、
ほう、
お前たちは里に帰れ、
は
ー、いやー自分も日本陸軍の人間です、共に死にましょうって言うんですが、ならん、これから戦後復興のことを考えると、台湾が一番求めてるのはお前たちみたいなものの力なんだ、これは命令であると言って自ら自決なさったという。
はー、
これ一種やっぱり日本人に対する感情として彼らの中に記憶されているという、
はい、
やっぱりちょっと変な言い方になりますが、いい人材がいっぱいいたんでしょうね。その人材のその残像が今の台湾の独立心みたいなものの中に焼き付いているのではないだろうかと、
はい、
さあそれでは台湾のそういう感情を横に置きまして、中国台湾侵攻はあるのかと、講談社アルファ新書完全シミュレーション台湾侵攻戦争、そのシミュレーションをお書きになった山下博隆さん、この山下さんのシミュレーションに沿って語ってみたいなというふうに思います。この山下さんもおっしゃっているんでありますが、とにかく短期間のうちに台湾全部を抑えないとダメだ、
はい、
許された日数はおそらく3日か4日であろうと、3日か4日で台湾全島を支配するという勢いがなければダメだ、一番嫌なのは台湾の西側ですね、台湾海峡側は抑えても、台湾軍がもし東側の中央山脈に逃げ込んだ場合は3、4日では済まないと、
はい、
これ山岳戦であります、山の中、うん、各軍隊には得意な、土俵っていうのがありまして、この、中国軍は先に行ってしまいますと、山岳戦、相当下手なんじゃないか。
ほう。
理由は簡単。中国本土が平べったいところにありますんで、
はい、
平地を攻撃し合うという。で、台湾軍は今秘密にしてるけど、おそらく中央山脈4000メートル級の山の中にトンネルや塹壕などを巡らして、籠城戦に持ち込む。4日、5日で完全制覇。そして参ったと言わせないとダメだと。
はい、
この山岳籠城戦になった場合に、嫌なイメージが中国側にあるのは、太平洋戦争における日米戦ですよね。太平洋戦争において硫黄島、パラオのペリリュー島、こういうところでジャングルに逃げ込んだ日本兵のしつこさというのはアメリカ軍も手を焼いたと。硫黄島ご存知ですか、
はい、
ね、映画にもなりましたが、この中国という巨人の足元にいる小さな小さなアリ、台湾、日本。この続きまた明日のまな板の上でございます。